毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。さあ始まりました、人事のお悩みまるっと解決ラジオです。人事のプロでいらっしゃいます長谷川満さんに毎回一つテーマを設けてお話を聞かせていただいております。さあ長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマになりますか。
はい、今回はですね、業績アップしたければ人材育成するなっていうテーマでお話ししたいと思います。
はい、業績アップがしたい、でもそれならば人材育成するな、ちょっとなんか、はい、えって思うようなタイトルなんですけれども、はい、さあそれでは詳しくお話聞かせてください。
はい、まあ、今回はちょっとタイトルはですね、少しキャッチーに、なんですけども、
うん、
まあ別に決して人材育成を否定するつもりはないんですが、
はい、うん、
人材育成をやっている会社で割と起きている状況があってですね、
はい、
まあ、これ何かというと、うん、まあ、人材育成っていうと、まあ、例えば研修をするとか勉強会するとか、まあ、そういったことですね、まあ、OJT も含めてではありますが、一応まあ分かりやすいのは研修とか勉強会を行うという行為なんですけども、はい、意外にこの勉強会とか研修をやって満足している会社組織があるなっていうのもちょっと感じているところなんですね。
で
これは経営者目線で考えると、まあ、時間というリソースとか、もしくは外部の講師とかを呼んでくれば、まあ、お金というリソースも当然かかるわけなんですけども、
はい、
それをかけた分、まあ、どれだけリターンがあるのかっていうことを、まあ、経営者って考えるはずなんですが、
そうですよね、うん、
ついつい、まあ、人事側で考えてみると、うん、研修をするとか勉強会をするっていうことが仕事職務なのでやって満足するみたいなこともあると。はい。なのでまあそこに参加する人たちも、まあ、まず研修受ければいいんでしょうと。で1日研修半日研修とかがあって、あ、受けましたと。ああ終わったと。まあ実際の現場に戻って仕事にまあ通常戻ったら、なんか研修で学んだこと勉強で学んだことを生かすこともなく、まあまた日常の仕事に戻るみたいな、そこがですね業績アップにつながらないっていうところなんですよね。
確かにもったいないですよね。
そうなんですよね。
ね、研修を受けた側からしてみたら、ああ研修一日終わったって、もうねその後その内容を忘れてしまって、
はい、
普段通りの生活だったり仕事ぶりだったら本当にそれはもったいないことですもんね。じゃあそのようなことをないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。
これはですね、まずは、アウトプットをするっていうことを、まあ、いかに研修の中、うん、勉強会の中に組み込んでいくかっていうことなんですね。
アウトプット。まあ、はい、
人事側で言うと、研修の設計とか勉強会の設計の中で、ちょっとプロデューサー的な立ち位置として、
うん、
研修で学んだことをどれだけ日常の仕事に戻った時に実践できるかというところに、うん、
はい、
まあ、この研修とか勉強会の設計をするっていうことがとても大事だということですね。
そうですよね。それが一番、はい、大切なことで、研修をやる意味ですもんね。
はい、そうですね。
で、
あと、まあ、もう少し補足すると、
はい、
まあ、研修が終わりました、実践するっていうところを、研修中に、まあ、例えばコミットメントしてやるよと。いうことで、まあ、各受講生の方々が自分たちが決めて、こういう実践をするっていうところまで約束を取り付けます。日常に戻ると、まあ、研修の翌日とかはですね、確かに意識が働くので、実践しようというところあるんですが、一回一週間、10日って経っていくごとに、だんだんだんだんやっぱり薄れていくっていうのが、まあ人間の習性だと思うんですね。
確かにそうですね。うん、
そこに、まあもちろんできる上司とかだったら、その研修で実践したことをちゃんと見守りながらですね、
はいはい、
やってるかどうかの確認をするっていう人もいるとは思うんですが、
うん、
まあ、これはやっぱり上司任せだけじゃなくて、人事側とかが、まあ、 時々なんか振り返りをするための促しのなんかメッセージを送るとかですね。
ああ、はいはいはい、う
んうん。あとまあ、時間が作れるんだったら、3ヶ月後ぐらいに実践報告会みたいなことを、場を作るとかですね。
それ一番いいですよね。
そうですね。
はい、うん。ちゃんとあの時の研修覚えてますか、うん、実践できてますかっていうことを ね、
はい。
振り返るというような。ああ、なるほど、なるほど。だから、今回のテーマは、業績アップしたければ、人材育成するな、という話ではなくて、必要な人材育成は、まあ、した方がいい。
そうですね。
ということですよね。はい、私もちょっとですね、思い当たるところがあります。若い頃、はい、OL 経験があるんですけれども、はい、やっぱり研修がありました。
うん、
で、私、名古屋、だったんですけれども、東京まで研修に行かせてもらってね、一日まるっと研修を受けてくるんですけれども、はい、やっぱり東京に来れたっていうなんか楽しさとかで、その後ばっかり考えて、東京どこはこの後遊びに行こうかとかですね。はい、名古屋に帰ったら、あまり研修の内容覚えてない。
なるほど。
そんなことがあったなぁと改めて思い出しましたけれども、やっぱそれだと意味がないですね、研修の。
まあそうですね。かけた時間コスト考えたら、
はい、
まあ、ちょっともったいないですよね。
そうですよね。コストをかけて研修に行かせていただいたのに、もう私は過去の私を怒ってやりたいと今、そんな気分ですけれども、はい。そうですね。ということで、新卒社会人の方なんかはですね、これからもう3月の末とかになると研修が始まってきたりする会社もありますか？
まあ、早いところは、まあ、内定者期間にはなるかもしれませんけど、うん、早い段階で、まあ、入社式も早くやるところも中にはありますね。
ええー、ええ、
まあ。多くの会社は4月1日っていうところが大体が多いですけど、
はい。そうですかね。また4月になると、フレッシャーズの皆さんね、新卒社会人の方々の姿を見かけることも多くなりますけれども、はい、まあ、ぜひですね、企業側、人事の方とかね、そういった研修勉強会をプロデュースする立場の方は、まあ、そういったことを念頭に置きながらね、
はい、
研修勉強会を行っていただいて、受ける方もやっぱりそれを考えながら受けていただきたいですよね。
そうですね。
はい、まあそうすると、まあ自然と、アウトプットもきちんとできて、もちろん業績アップにつながっていく。
はい。
というところでしょうか。はい。今回のテーマ、少しちょっと、びっくりするようなテーマでしたけれども、そういったお話でしたね。ありがとうございました。さあ、人事のプロでいらっしゃいます、瀬川満さんなんですけれども、普段の活動を知りたい、あとはですね、長谷川さんとコンタクトを取りたい、そう思った方はどうしたらいいでしょうか。
はい。当社、まあ、社外人事部長の LINE 公式アカウントがございます。まあ、これはまあ、無料で登録できますので、当社の情報だったりとか、まあ、私の情報などを、まあ、ご確認いただけることや、まあ、それから定期配信を行っておりますので、まあ、最新の情報などを受け取っていただけるようになっております。
はい。長谷川さんの LINE 公式アカウントですね。こちら番組の概要欄にリンクも貼っておきますので、興味のある方、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回もお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。